はい、中西です。この音声は、一つのテーマについて10分間、思いつくままお話ししていく、そんな、音声になっております。今回のテーマは、憲法フォーラムに参加してきましたっていう、そんなお話ですね。はい、では10分、押します。これ10分タイマー鳴ったら強制終了です。はい、今日憲法記念日なんですね。5月3日ということで、はい、それで、何か憲法関連のイベントないかなと思いまして、で、見つけたのがこの憲法フォーラムっていうことで、特になんか思想的な意味があって参加してるとかでは全くなくて、本当憲法記念日だから行ってみようっていうような、軽いノリで参加してきました。はい、今回でね、これ憲法フォーラムって21回目っていうことで、参加者ね、すごい数、1100人ぐらい会場にいましたね。日本テレビとかね、NHK のカメラも見たし、あとニコビデオでしたっけ？ニコ動画か。ニコニコ動画の方もいたりとか。だから多分いろいろ報道されてるイベントになるんでしょうかね。実はあんまり分かってないんですけれどもね。主催されてるのが、多分ね、桜井よしこさんかな。参加している、登壇してね、お話しされた方がすごい方ですね。で、場所は永田町で、ここね、僕、めったに行かないんですよね、永田町なんてね。駅で言うと、赤坂見附っていうことで、駅降りて、そのフォーラムの会館までね、なんていうのかな、高級な街って感じですね。僕が普段同じ都内ではありますけれどもね、普段こう生活してる県内とは全く違う独特のね、高級感あふれる、あ、人住んでるのかな、そういうマンションみたいなもの全くなかったですね。どうだろう、僕がその歩いてみた感じではそんな感じでしたね。で、ちょっと遅れて行っちゃったんですよ。ちょっとって言っても5分か10分程度ですけど、で、ただそのもう今日連休だから全然ね、その人がいなくて、街にこんなところでそんな人がいっぱい来るイベントやってんのかなと思って、誰も歩いてないんでね。人が住んでる街だったら多少人歩いてるでしょうけど、そういう街でもないんで全然人が歩いてなくて 時間通りに行ってたらね、その参加する人がこう街歩いてるかもしれないけど、そういう人もいなかったので遅れて行っちゃったから、でここでいいのかみたいな。で、入ったらもうすごい20人ぐらいスーツ着た受付の人がいて、ちょっとビビっちゃってね、なんでこんな ちょっとね、まだどういうイベントかよく分かってないんですよ 参加はしたんだけど。で、受付済ませて、ちょっとビクビクしながら、案内してくれる人の後ついていって、で、そしたらこう扉がね、開けるともう1000人以上、すごい人数の人がいて、で、僕が行った時確か桜よし子さんが話をされてたのかな。で、年齢層は多分平均年齢もう50代後半ぐらいでしたね。もう20代10代は全然いませんでした。で、30代も、僕見た限りもうほとんどいないぐらい、40代もあんまりいないかな、50代以降はいるけど、50、60、70代ぐらいがすごく多かった。それでも8割以上じゃないですか。そんな感じの年齢層で、ただ男ばっかりでもなくて、男女比はね、ほんと半々ぐらいでしたね。女性もすごくいっぱいいらっしゃいました。で、これね、21回目で、今年21年目っていうことだと思うんですけれども、正式なタイトルは「風雲急を告げる東アジア情勢憲法審査会の存在意義を問う」みたいなね、そんな感じの話で、僕このテーマについては全然勉強不足なんで、本当にこうお勉強をさせてもらうつもりで参加してたんですけれどもね、面白い話いっぱいありましたね。ちなみにね、参加してる人は、さっき桜よし子さんって言いましたけど、あと弁護士の内田智さん、民間憲法臨調副代表西修さんで、安倍晋三総理が、ビデオメッセージで参加で、中曽根康弘さん、これも代読でメッセージが来ていて、あと日本経団連常務理事、自民党憲法改正推進本部長下村博文さん、公明党憲法調査会事務局長遠山清彦さんという感じで、各党の代表の方が、希望の党、未来日本代表、日本維新の会、ね、なんかその 足立康文さんですか、この人なんかやらかしたんですかね。なんか自分で自虐的になんか言って笑い取ってましたけどね。 なんか多分失言か何かでちょっとしばらくなんかいろいろあったみたいでしたけど、まあ、そんな感じ。まあ他にもたくさんいらっしゃったんですけど、全部でね、動画を1、2、3、4、20人ぐらいの人がいて、だいたい5分から10分ぐらい1人こう喋っていかれるというような、そういう感じで、フォーラムっていうものに僕自身はあんまりこう参加した記憶がなくて、まして憲法フォーラムなんてね、よく分かんなかったんですけれどもね、なんかもっとね、静かに真面目にこう大学の授業を聞くような感じかなと思ったら全然違って、年齢層高くて、平均年齢も本当多分60前後ぐらいまで上がってるんですけどね、すごい熱量でしたね。エネルギッシュというか、熱量というか、こんな空間があるんだってね、思いました。まあその憲法を改正しようっていう、なんかそういう趣旨の会なんで、で、その聞いてるその1000人の皆さんもね、まあその話の途中途中でこう、うわーって拍手がね、頻繁に数分ごとにあるぐらい、まあ数分ごとでは同時したかもしれないけど、結構な頻度でね、みんなで拍手してみたいな。で、僕も一人だけね、なんかこうじっとしてたら、ちょっとなんか、お前なんだ異分子かみたいな感じになりそうなんで、まあ、合わせて「やあ」っつって拍手してたんですけど、一人で 合わせてね。いや、だけど、まあ、大筋で僕考え方としては近いというか、そんな違和感のある考え方のフォーラムではなかったんで、まあなんで憲法をね、変えないといけないのかとか、そもそもこの今の憲法が10日間で作られたらしいですね。で、この西修さんっていう方が、その憲法を作ったアメリカ人にインタビューをね、されたそうなんです。で、そういう人にインタビューをした日本人はもう本当ほとんどいないらしくて、で、インタビューした時に「え、まだあの憲法使ってんの？」って言われたそうです。いや、あんなものはとりあえずその暫定でね、その焼け野原になったところから復活するために、まあとりあえず一旦作ったもので、あんなの40年も経ってるのにまだ使ってんのと、まあその40年時点でね、言われたということで、めっちゃ驚かれたんだって、その作った人にね。 だからそんなものは、だからいつまでもね、固執するものではない。ところが、まあこれは別の女性のね、非常勤大学の非常勤講師の方が、若い女の人がね、若者代表ということで話をされてたのが、大学生の女の子とか、まあ男子もかな、男の子、女の子含め、大学生は憲法を変えるっていう話をすると、え、大丈夫なんですかとか、怖いっていうふうにね、反応するんですって。いや、違うだろうっていうことを教えてあげるらしいんですけれども、なんか変える、この平和が壊れるんじゃないかみたいなね、そういう発想してしまうそうなんですね。まあ、憲法9条が平和を作ってるっていう考え方をする人いますけどね、まあ、僕はそっちの考え方は全くないんで、そこの話出したらちょっとね、政治的な話になってくる、政治思想の話になってくるけど、いや、しかし憲法9条が平和を作ってるなんてありえませんからね。その平和憲法って言ってるけれども、これ世界中みんな戦争反対だから、世界中の憲法全部平和憲法なんですよね。まあそこの話はまたあれになるんで、なんかもう言いませんけど、僕、まあ、思想、僕のそのなんか考え方とかはまあ言わないけど、大筋、同意のものが多かったですね。まあ桜井さんは僕は経済的な部分で全然信用してないんですけど、実は桜井よし子さんはね。ただ他の分野はすごく勉強になる方なんで、まあ、テーマごとに分けて、僕はこの人のこう見るんですけどね、そういう、なんていうのかな、言論人の方に対しては、まあ、この今回のフォーラムは本当勉強になりましたね。憲法審査会のこととかすごく良かったです。だから普段興味ない場所にこうノリでね、軽いノリで足運んでみるって結構大事ですね。そうすることで、なんていうのかな、やっぱりね、こうテレビとか、なんかネットとか本とかだけで見ているよりもよっぽどリアリティが出ますから、今後例えばまた憲法の話をインプットするときに、僕はもう今までとは全然違う、興味を持ってね、何倍も興味を持ってそのインプットできると思うんですよ。そうするとまたそのインプットは記憶に残りやすくなるんで、やっぱりこう そういうところにあえて行ってみるというね、のは大事だなというのをまた改めてね感じましたね。なので、また多分、来年も行くかなと思います。ちなみに関係ないですけど、桜井さん、上下ね、黄緑色の服着ててね、すごい目立ってました。これは別に悪い意味ではなくて、いい意味でですけどね。綺麗な方でしたね。ということで、なりましたんで終わりますけれども、なんだろうな、すごく、憲法記念日っていうことで、軽いノリで行きましたけれども、非常に勉強になってよかったなと。もうちょっとね、いろいろ言いたいというか、その聞いた話で面白い話があったんでね、だけど、なりましたんで、ここで終わりますね。ということで、こういうフォーラム、憲法フォーラム、毎年やってるみたいなんで、興味ある方はまた行ってみるのもいいんじゃないでしょうかね。はい、そんなお話でした。では以上です。